皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、6月も中旬を過ぎましたね。1年の半分のもう月ですけれども、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。もう6月入って、
はい、
ね、梅雨の時期ですけれども。
そうですね、はい、各地梅雨入りしているところが多いと思いますけども
ね、え、はい、もう傘の出番も少しね増えてきて、足元も悪いのでデブ症になりがちですけれども、はい、どうですか。
そうです、やっぱり雨が多いと ねどうしてもこもってしまいますね。
そうですよね、はい、まあ、だけど植物は喜んでますから ね、
はい
はい。まあ、今の時期にしか味わえないこのしっとり感、
うん、
これを楽しめたらいいですよね。しっとり感ね、
はい
はい。1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、今の期間は芒種ですね。もう次の節気は夏至ですよ。早いですね、はい、
ね、
もう夏という文字が見えてきましたけどね。まあ、今の時期が一番最もね長く日が多く、長く日、長い日 でこの日を、まあ、22日をね境に、この夏至のねこの22日を境にだんだん今度12月の冬至に向けて日が短くなっていきますけれどもね。まあ確かに今7時を、夜7時を超えても、ちょうど私が夜のピアノ弾きに運転している頃なんですけれども、まだ明るいんですよね
夜はね。逆に朝も、で私朝早いですけどね、4時台でもだいぶ明るいですかね。
昨日ちょっと眠れなくて4時半ぐらいからも明るくなりだしたから、うん、はい、もう先に猫にご飯をあげてから寝ましたけども、うん、4時半だったらもう日が上がってきて鳥が鳴きますね、はい、
うん、
ということはもう1日の日が本当長いってことですね。
そうですね、
ね、
う
ん、そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は梅の実黄ばむという時期です。うん、まあそのままですね。ちょうど今もうスーパーとかに行くとね、梅酒の作り手作りキットみたいなのがこう売ってたりとかしますけどね。
たくさん売ってますね。梅酒も美味しいですからね、
梅ね、
うん、
私山暮らしなのでね、山をちょっと歩くと梅の木があったりするんですよ。まあ、それをちょっと取って、
うん、
梅シロップとかがいい。もう梅酒っていうのしか頭にないから、去年も一昨年もつけたんですけど、それ飲んでなくてそのまま、はいはい、あるので、
うん、
梅シロップとかいいかもしれませんね。
あ、それもいいですね。お酒じゃなくてね。
そう、お酒じゃなくてシロップでね。
お酒ばっかりね飲んでてもあれですんで、
お酒飲まへんからね。だからその梅シロップを作ったらいいなと思って、この間ふと思ったんですけれどもね、うん、結局梅酒つけても人にあげたりとかしてるので、まあね、ワンちゃんのお散歩の道にあったりとかしたのでよくね、うん、撮ってたんですけどね。まあそんな時期ですね。今日はね、妖怪の話題。
妖怪、
はい、
はい。
なぜかと言いますと、先日こう朝日新聞のね、こう子供たちのドラえもんのなんかコーナーみたいなのがあって、うん、そこに妖怪はなぜいなくなったのかなっていうふうなことが書かれてて、
はい、
ふとこんな思い出したんですけども、ずいぶんちょっと前の放送で妖怪についての話題をしたと思うんですね。日本自然保護協会の、私入ってるんですけども、その冊子が毎月届くんですが、2ヶ月に1回だったから届くんですね、うん、でその冊子に小松和彦さんという妖怪の研究の第一人者の方なんですけど、
うん、
その方の記事がこう掲載されてまして、でそれを元に話題にしたんですけども、実はその偶然その小松和彦さんという方が私の実家の近所の兵庫県稲川町だったということが分かりまして、もうダブルでびっくりしたんですけれどもね。 まあ、そんなこんなで今日はちょっとね、なぜ妖怪はいなくなったのかなっていうような話から、日本の文化についてもちょっとお話ししたいなと思っております。
大体こういう夏に近づいてくるとね、うん、そういう話題がまた楽しみになってきますけど、ね、そう言いましたら6月はですね、はい、6月もうすぐ、
はい、
6月の下旬にミサップの
そうです、
ビッグなイベントがあるじゃないですか。その紹介もよろしくお願いします。
宮古島映画祭ですね、うん、去年はね、短編のホラーをおまけ上映、特定上映っていう形でね、それはノミネートじゃなかったんですけど、今年はノミネートとして、空と土という長編ドキュメンタリーですね、はい、これは去年一昨年に完成した映画なんですけれども、この映画がノミネートされたんです。
はい、
これとそれとラブフォーシングスというね、この番組と同じ名前の短編のドキュメンタリー、はい、もうダブルノミネートで嬉しい限りですけどね、マティダという、宮古島のマティダの劇場の隣の第二会場でね、上映されることになってます。
いつですか？
28日にの10時20分から私の作品がね、上映されます。
はい、
はい、ラフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして後半ではね、妖怪のお話をさせていただきたいと思います。素敵な30分をラフォーオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は腸にも関係するんですけどね、はい、皆さん食べる楽しみというのはもう誰もがですね、うん、毎日楽しみにされてると思うんですけどね、はい、今日は健康のために、実はちょっと食べるのと反対になりますけどね、
はい、
断食と言われてます。ファスティング、これ皆さんね、ファスティングっていうのはちょっとすごい、まあ、大掛かりに思われるかもしれませんが、今日はですね、半日の断食でね、細胞が若返るというね、健康につながるお話をしたいんですけどね、
はい、
やっぱり 毎日やっぱり3食ね、今皆さん食べるのが、まあ、通常と思うんですけどね、実はね、空腹による健康効果というのが最近よくね、本でも紹介されていると思います。
そうですね、
で健康のためになぜ空腹がいいかと、はい、いうお話もしたいんです。で今日と来週もね、その半日の断食 その成功のコツもお話したいと思うんですけども、
はい、
実はこの食べることはまあ楽しみなんですけども、空腹でですね、実は老化も防止できるんですね。
あ、なるほど、
実は空腹は健康維持やアンチエイジングにもつながるというのがよく今本とかね、
うん、そうですね、
雑誌でも出ております、うん、でまあ1日食べないというのはね、もう大変なんで、今日は先ほど言いましたよね、半日言うてもすごい長いと思われるかもしれませんけども、
はい、
起きてる時間の半分食べないというようなことでね、はい、
うん、
先ほど言いましたように腸内環境も実は整いますし、内臓の働きも良くなります。
なるほど。
もう一つ細胞が生まれ変わるというようなね、メリットもありますんでね、
はい、
ぜひ今日はその健康空腹のすごいパワーをですね、今3点お話したことをもう一度お話したいと思うんですけども、
はい、
まず内臓の働きが良くなる、
はい、
腸内環境もね、実は良くなるんですね。これ内臓は実は皆さん食べると働きますよね、
はい、
ということはですね、ずっと働き詰めになっているという感
じ。あ、なるほど、そうですね、う
ん、でこれ休ませてあげるというのね、うん、休息の時間を内臓持たしてですね、疲れもリセットできるというふうなことに、
はい、
まあ、いろんな本でも出ております、
はい、
それから先ほど申し上げましたようにですね、腸内環境、
はい、
これもですね、
はい、
空腹によって実は腸内細菌、皆さん今耳にされると思うんですね、この数も増えるという報告もあります。
あ、そうなんですか、
うん、ですからできるだけですね、腸内環境もですね、空腹によってね、休ませてあげるというのは、これは2点目、
はい、
それから細胞が生まれ変わるってどういうことですかなんておっしゃるんですけども、
はい、
物を食べてから16時間以上経つとですね、
はい、
細胞内の古くなったタンパク質が新しく生まれ変わるというね、オートファジーと言われている仕組みが活性化します、
はいはい、
ですから空腹でまさに若返りのためのですね、これまあ最強の秘訣と言われてますんでね、
はい、
ぜひですね皆さん来週ですね、
はい、
この半日、まあ、断食と言いますかね、
はい、
成功のコツもお話したいと思いますんで、できるだけ皆さん、食べ過ぎに注意していただくというのが今日のポイントかと思います。
乳酸菌も飲んでリセットしてください。ラップをオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。今日の楽曲はパラブラス・デル・マル、海の記憶というアルバムに入ってる私の楽曲なんですが、これは映画のね、命見つめての劇版で作った楽曲でして、はい、海の記憶という、曲からアレンジメントした楽曲になっております。今日は妖怪についてのお話なんですが、はい、まあ夏だからというわけでもないんですけれども、まあね、今の時期はジョスさんもおっしゃってましたように妖怪とかお化けの話が多いですよね、はい
は
い、
そうですね、夏になってくるとそういうね、うん、あの話は多いんですけど、はい、妖怪といえばですね、
はい、
まあ後ほどその話題も出るかと思ったんですけども、あの女性が多いですよね。
ああそうかな。
男性の妖怪ってあります？
だってあのお化けって女性が多いような感じがしますけれども、ところが日本の、妖怪って例えば一反木綿、あれはまあ水木しげるさんでしたっけ、が書いたものですけど、それとかカッパとかさ、女のカッパっていうのはあんまり興味聞かない、
まあ、ただですね、僕は知ってる限りではほとんどが、はい、女性です。
そうですか、うん、天狗も男性だし、うん、それに座敷わらしも男の子でしょ、うん、割と何かあるんですかそれ女性。
これはね、はい、あの多分ミサポ調べたと思いますけどね、やっぱり昔の、その、うん、これ、まあ、非常にあのデリケートな話題ですけどね、女性の地位とかね、
あ、まあまあ、
そういう部分ではですね、うん、そうあの妖怪的な要素にね、うん、なってることが多いで、さっきパッとインターネット見たら女性が多いというのがパッと出てきたんですよね。
小泉八雲さんのお化けの話も、うん、やはり、まあ、雪女にしたって女性のお化けが多いですよね、うん、
はい、
まあ、妖怪に関しましては例えば、天狗とか天狗とかね、まあ、そういう、まあ、神様的なものやか男性があるのかな。まあまあ妖怪っていうのがね、あの例えば車に乗っててお化けを見たりとかなんかないですか、そういうお化けの話って。ジョスさん、
まあ私はあまり霊感が強くないんでないんですけど、うん、よく聞きますよね、
聞きますよね、
車とか夜ね、夜中ね、
うん、私車乗っててっていうのは何回かちょっとまあ経験あったりするんですけれども、まあ、まあそういう不思議なことって絶対ありますもんね昔からね、うん、で例えばまあ、最近聞かなくなったのはなぜかっていう話なんですけどね、まあ、現在 の、 あの妖怪学の第一人者って言われてるあの民族学、あの文化人類学者の小松和彦さん、先ほど私が申し上げた方なんですけども、まあ、以前にね自然保護協会の冊子に掲載されていた記事、 妖怪がなぜいなくなったのかという、この間話題にしましたよね。あれもうだいぶになるかな、うん、しましたよね、うん、その時にやはりアニミズムという日本の文化がねもう廃れていってしまったせいではないかというふうに書かれてたんですよね、うん、例えばちょっと山に出かけたらね、なんか物がわからない物音がすると、で、うん、明らかにこう人間が出している音ではないなとすると、当時の人々がまずこう知恵と照らして、あれはこう天狗の仕業ではないのかなと、というふうにその現象を起こしている原因としてこう不可思議なことを想定するわけですね、まあ、もしかしたらタヌキとかキツネが化かされてるんじゃないかなって、それでみんなこう原因を見つけて、原因っていうかな、それを想像してっていうふうなことが、そういう妖怪の原因になってるんじゃないかなっていうふうにこう書かれてましたけれどもね、うん、なんか今昔物語とかいろいろありますよね、怖い お話とかね、だからそういうのもきっとそうなんだろうなと思ったりするんですけれどもね、うん、まあそういう日本にあったこうそういう文化、どこにでも神様いるよとか木のところにも神様いるよとか、そういうものがなくなってきたからかなって、最近はね妖怪がいなくなった原因として、はいはいはい、そうじゃないかなっていうふうに私は感じるんですけども、うん、まあ夜中とか山とか歩いてたら不気味ですもんね、確かにね、
確かにね、
うん、だから何かやっぱりそういう理由っていうのを見つけたくなるでしょうけど、まあ、このね妖怪の話した時にねもうお話ししたかと思うんですが、私の祖母がですね、
はい、
祖母のお父さんが隣町にねの宴会に行ったそうなんですよ、うんうんうん、で帰ってくる時に急に川が出てきたんですって、
はあ
うん、で川が出てきて、そこの川を持ってた檻をね、
うん、
頭に乗せてねで渡ったそうなんですよ、で渡ったらちょうどもうすぐ家の前にも着いたらしいんですね、それが急に、うんうんうん、で家帰ってくるなり、いやそこに川があってなと、で、うん、檻を頭に乗せたら檻がなくなっとるんやと言うんですって、はい、でうちのおばあさんはねそれ子供の時に聞いて、はい、あんなもんな、タヌキとかキツネに化かされたって言ってるけど本人は、うん、だけど自分が酔っ払って檻を開けてやっとんねんそんなんとかって言っておばあさん言ってたんですけ ど、
はい、
言ってたんですけどね、私はもう化かされたんだって思うんですねっていうのはね、
うん、
三回という本をねいただいたんですよ、
はい、
でそれを読んだらやはりそういうことがすごく多いんですね。
なるほど。
山をこう歩いて帰ってたら提灯が見えたと、うん、そこについていったら山の崖から落ちたと、
ほうほうほう、
で全部持ってた油揚げとか全部がなくなってて、で自分は怪我してっていうふうなとかね、
だから山で その話が非常に多いっていうのも一つですよね。海でありますか、そんなあんまりない、
海もなんか聞いた、ほらちょうどお盆の時に泳いだらダメだとかね、 あるでしょ
う、うんうん、
やっぱりそういう風な神様とかその目に見えないものっていうのは、うん、多分あるんだと思いますね、うん、それを、うんまあ、神様というのか何というのか信仰というのか、はい、例えばこう物をほかしたらそこに誰も見てないからってほかしたってちゃんと神様は見てるよっていう風な、
うん、
そういう道徳的なことなんでしょうかね。
なるほど。僕らはその小さい時って言ったらそんな話あれなんですけど、
はい、
よくね、
はい、
そういう絵本とかね、
うん、
たくさんあったと思うんです。最近どうなんですかね、最近の絵本も様変わりして、
うん、
そういう話というよりも、
うん、
現代的なその絵本が多いんで、
う
んまあ、子供たちもね、
うん、そうですね、
そういう、そういう話を聞く機会が少なくなってんのかななんて思いますけどね。
確かにそうですね、うんまあ、お化けとお化けの絵本とかありましたよね。
あったでしょ、
寝ない子誰だとか、うんまあ、そういうふうにこう見えないものに対しての畏怖と、うんうん、あとそういう、まあ、恐れっていうのかな、その恐れっていうのは怖い恐れじゃなくて、
はい
神様に対する恐れの方の恐れですよね、うん、そういう信仰心っていうのがあったと思うんですね、
はいはい、
それは目に見えないものを例えばこう物に対してもね、
うん、
物も大事にしたし、うん木とか生きてるものも大事にしたんだと思うんですが、うんまあ、そういうのが科学の発展によって薄くなってきたのかな。
そうですね、
そういうふうに思うんですよね。まあまあ、怖い話とかそういうのはね、
うん、
あるから、あるっていうかありますよね。 もう
ありますよ、うん、いっぱいあると思いますけどね、最近のその怖い話と昔の怖い話ってどうなんですかね、あの
どうやろ
変わり、先ほど言いました
よ、うん、まあでも怖い話は、ね、例えばほら私なんか出張でよそ泊まることあるじゃないですか、うん、そういう時に怖いですよね、東京泊まった時は怖いから、うん、あの隣 の部屋誰もいてなかったらあかんがコンコンってしたらコンコンってしてきて隣におっちゃんがいてていや怖いんですって言ったら電気つけて、ね、寝なはれみたいなこと言われて
そう言うたらミサップ前言うてませんでした、あのなんか、宿泊したところのカーテンがなんかあの動き出したとかするの、
えそんなん言ってたっけ、
怖いあの経験したとか言ってなかったですか、
いやそうやったかな、ちょっと覚えてないけど、だけどあのお化けが出てきたことはありますね、うん、あるんやけどあれほんまに夢見てたんかなとかって 今になると思うけどね分かんないよね、うん、その子供の時のこととかもねいろいろあるんですよね、そのあれは夢やったんかなと思ったりもすることも遠い遠い昔になってきたから思うけど思いますが、やはり皆さんね怖い話って皆さんそれぞれ怖いというか説明がつかない話ですね、まあ、いわば
そうですね、
うん、あそんなことはもう誰でも経験してらっしゃるんだとは思うんですけどね、うん、まあ、そういう、なんていうか目に見えないものを大切にする心っていうのはやっぱりね元かなダメです
ね、これから夏場にかけてねそういう
あのお話も出てきますからね、
怪談話も盛んになってくると思いますけど、はい、
はい、それではラフ・オール・シングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
ラフ・オール・シングス。